映画の話をしてるのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。リモートで録音しておりますので聞き取りづらいところがあるかと思いますけれども、ご了承ください。
はーい、じゃんまいち
ょーい。はーい。
グラディエーター2、英雄を呼ぶ声。
すごくない？
え？
今2ってすごくない？1 さ、私たちが幼き頃だよね。
うん、幼き頃だ。2000年ですよ、グラディエーター。
すごいな。
もうあれですね、名作中の名作と言ってもいいでしょう。24年ぶりに続編、しかもちゃんと続編になってるあたり。
あ、ちゃんとなってんだ。
ああ素晴らしいんですよ。
いや、もう私しんどすぎてちょっともう見れないわ、グラディエーター1。
あ、1ね。私も、まあ、2を見に、まあ、これね、映画が見に行ったんですよ。すごい忙しかったのに、なんか
すごいなまったね、急に
頑張って今12月の末ぐらいに有給取って映画館一人で見に行きました、
うんうん、
でそういうことがあったので、うん、あの見に行く前に、あの20年ぶりだから、うん、あの1を見てから行こうと思って1を見たんですけど、うん、しんどって思いました。
しんどいよね、あの足だけ見、この吊るされた足だけ見えるとこ、もう 今でも覚えてる。
黒焦げのね。
もう嫌だ、無理無理無理。
あれは、あの、嫌ですね。嫌ですけど、うん、そこがリドリー・スコットの、あれなんですよね、多分。やり口なんですよね。
やり口。
いや、これさ、24年ぶりに続編っていうののさ、奇跡っていう話なんですけど、うん、リドリー・スコット監督してまして、両方とも。
うん、
なんと87歳にして監督してるんですよ。すごくない？ 90 だよ、もう。
じゃあ。
どういうこと？現場に来れんの本当に。
そうだよね、リモート。
いや、ちょっと感動して、リドリー・スコットの全仕事っていう本を買っちゃった。
おお、そんなのあるんだ。
なんかね、出たんですよ、つい最近。
へ
え。まだ読めてないんですけど、
うん、うん、
ポリで。
なんか価値のある感じだ。
2025年の1月、1月8日に出ました。だから多分、
かっこいい、ね、渋いね。
ラビエーター2で私みたいな人が出てくるということを目論で講談社が出したんでしょうね、
うん、
結構面白そう。全部カラーの写真が載ってる。
え、それっていつの写真なんだろう、その表紙とか。
これね、いつなんだろうね。
若いよね。
これで90って言われたら若すぎるね。
若すぎるよね。だよね。
ね、まあ、なんかアーシャなんじゃないですか、知らんけども、
うんうん、へえ、
まあ、でなんか映画、あのリドリー・スコットを撮った映画を、うん、あの振り返って映画 の、劇中写みたいなのがこう入ってるんですけど、うん、私が見たかったのはそのグラディエーターの1の秘話みたいな、裏話みたいな見たいなとか、
うん
うん、あれって結構もうね、レジェンダリーの映画なんですけど、
うん、
あの振り返ってみると結構なんていうか、キーポイントになってる、なってることがいっぱいあって、
うん、
例えば、ホアキン・フェニックスっていう俳優いるじゃないですか、今やもうさ、
うん、
あの映画、ジョーカーとかでさ、
はいはい、
でも、ホアキン・フェニックスの、あれなんですよ、あの、無名時代に大抜擢された映画なんですよね、グラディエーターって。
出てたっけ？
ホアキン・フェニックスが、あの敵役なんですけど、
うん、
悪役、
うんうん、
あの善が、あのなんだっけ、あの名前でしょ、あの人ね、あで悪役、あ違う、ラッセル・クロウが善で、うんうん、悪がホアキン・フェニックスっていう設定なんですけど、うん、ホアキン・フェニックスはそんなに期待されてなかったらしいんですね、どうやら、
うん、
まあなんかほら、あんまり有名な俳優でそこまで有名じゃなかったし、その2000年の当時は、
うん、
なんだけど、あのもう実際撮ってみたらものすごい演技力で、
うん、
もうあの圧倒されるっていうか、周りがなんか、この人誰みたいな、やばくないみたいな感じになったっていう 逸話があるらしいです、このグラディエーターって、で、あとラッセル・クロウもね、もう完全にグラディエーターでアカデミー主演男優賞を受賞したりとか、う、ね、うん、もうあの駆け上がっていく感じですし、まあ、あとグラディエーターはやっぱりね、ちょっとそのかな悲しい場面もありますけど、うん、やっぱりこう王道のストーリーなので、うんうん、なのと、あと2000年とかって私よく覚えてるんですけど、自分もハマったから、あの電気映画っていうか、その中世みたいなやつの設定の映画がすごい流行ってて、
確かに多かった。
そういう意味でもなんか2000年代をこう象徴する映画だったんですけど、うん、それのま続編と聞いて、そりゃ見ないわけにはいかないでしょってなりますよね。あともう一個、あのデンゼル・ワシントン様が出てるんですね。
あ、そうだね。
ズームの方には。
うん。
しかも、なんか聞く限り、ちょっとなんか、悪役的なやつで出るってことだったんで、うん、えぇーって思って、うんうん、もうデンゼル・ワシントンっていい人ばっかりじゃんと思ってたんですけど、うん、この年になって悪役を引き受けたんかいと思って、うん、じゃあどんなもんなんかいって言って見に行ったら、いやー、よかったですね、やっぱりね。よかったです、本当に。なんかこの時代、その2000年の時はそういう設定、中世流行ってたけど、この時代どうなんかなと思ったけど、全然関係なかったですね。よかったです。で、あともう一つ、ちゃんまいが見たかったのは、ペドロ・パスカル様でございますね。ペドロ・パスカルはアメリカの俳優なんですけど、うん、マンダロリアンっていうちゃんまいがゴリ押ししている、あの、スター・ウォーズの、
うんうん、
なんていうの、飛び出した。ドラマですね、
うんうん、飛び出したスピンオフね
飛び出したドラマですの出てるですけど、うん、もうとにかくね、まあ、中世ものには欠かせない俳優さんなんですけど、ペドロ・パスカルも出てるということだし、
うん、
良さげーと思って見に行きました。あの、よかったです。で、主人公がポール・メスカルさんっていう人で、なんか聞いたことないなと思ったけど、あの、着実にキャリアを歩んでる感じの人で、でもやっぱグラディエーター2の大抜擢みたいな感じっぽいです。あの、見る限り。28歳。すごい良かったです。あの、この人も。なんかラッセル・クロウ感がちょっとあって、あのそういうとこもオーディションで、あ、なんかちょっとラッセル・クロウの面影あるなみたいな、なんかそういう共通、うんうんうん、顔の共通項みたいなのがあったんで、なんか続編の人としてはすごく、あの、そこもぴったりだったなと思いました、はい。で、ちゃんとストーリーも続きで行われておりまして、
うん、
ちゃんと16年後の設定となっていますんで、
うんうん、
そのあたりもやっぱ一応見てから見に行った方がいいかも、うん、これだけ見てもいいんだけど、
うん、
一好きの人向けに作られたなっていう感じでした。まあ、リドリー・スコットもね、自分が1こと2両方とも監督するんだったらちゃんと続きで作りたいと思ったんでしょうね。あの、回収してない話があったんで、
うん、
それをちゃんと回収しようとしてくれてるあたりも、なんかスターウォーズとかにハマっちゃうちゃんまい的にはすごい、あの、続編作ってくれた意義があるなってちょっと思いました、うんうん、そこは
すんごいストーリー読んじゃったえ、
あ、そう
ルッシラって誰だっけ。
ルッシラはあれです。あ、この人もね、引き続き出てるんですよ。1からすごくない。
そうだよね。
そうちゃんと、だから24年ぶりで16年後の人の設定をやってるっていう。
すごいね。
お、でも綺麗すぎるの、ルッシラ。あの、もともとその、もともとグラディエーターの1で、うーわ、めちゃめちゃ綺麗だな、この人と思ってたんですけど、2で劇場で大画面で見てもものすごい綺麗だったから、年取ったら見てらっしゃる。魔女。美魔女。美魔女でした。いや、全然無理がない、あの、続編の出演だったので、そこがすごいいいなと思いました。出てくれてありがとうと思って。
へ
え。ちなみにペドロ・パスカルの日本語吹き替えは山寺さんですね。
お
で、デンゼル・ワシントンの日本語吹き替えは大塚さんです。
待って待って主人公の吹き替えあれじゃん、竹内あるじゃん、
この人
山ちゃんの真似してる人じゃん モノマネ。
そうなの？
うん、
事
務所一緒なのかな。
あ、そうかもね。
あ、違うか。
違うの？あ、モブサイコ100出てるじゃん、この人。あ、でもなんかあれか。
事務所だ。
モブサイコ100づいちゃってるまた。
物まねが上手。
でも俺もあれなんですよね、こう中世の人、ローマ人の名前が出てくるから誰みたいになっちゃう、
ね、そうなんだよね、
カタカナで来ると。だからやっぱり映像で見てから、映像で頭に突っ込んでるから名前とか分かんなくても顔が分かりゃさ、
うん、
あの大体分かるじゃないですか。だからこれでも結構こう大事なんで、この1との続きが、うん、やっぱ見てた方がよりより楽しめると思います。
てかすごい吹き替え陣がすごくてさ、すごい力入ってんだなって感じするね。大塚明夫さんとかさ、うん、まあこの人タイガーも、タイガーも出てるぐらいね。宮野守とか梶裕貴とかさ、
うん、
すごいね。
でも声優さんってさ、出演してる作品が多すぎてさ、みんないろんな場面で かぶってるだろうね、うん、
まあそうだよね。この組み合わせあのアニメで見たなとか。
めっちゃ毎回かぶっちゃう人とかいるだろう
ね。
また会いましたねみたいな、
ありそう
ね。いや、大塚さんのキャリアすごいですね。これも下から見ていったらもうちょっとやばいですね、これ。出すぎですね。
うん。
整理できないですよ、これも。
長い長い、ウィキが。
まあ、そもそもデンゼル・ワシントンの吹き替えやってる時点で作品が多すぎるんですけど。だからデンゼル・ワシントンって何歳だと思う？ほ
んと。わかんない、もう。なんかずっとこの見た目じゃない？
70 だよ、70。信じられない。今回70歳のデンゼル・ワシントンものすごいアクションしてましたよ。と思って、普通に戦ってると思って、やばーと思って、70歳の男性ってこんなんでしたっけって思いましたよ。
吹き替えとかじゃないの？吹き替えっていうか、
まあそうかもしれないけど、
でも自然に見えるぐらいの身のこなしってことだもんね。だってさ、ね、普通にヨタヨタしてんのにさ、急に強くなるとかだったらあれってなるけどさ、
川にぶち込まれてましたよ。そう。放り込まれては。そんなこと70歳の大御所にするっていうことをしてましたよ。しょうがないけど。
なんだ。
うん。ラッセル・クロウのアーカイブ映像も出てきますね。だってもう超キーポイントですから。ああ、ラッセル・クロウに至っては山地さんですね、吹き替えは。ジェイソン・ステイサムとかね、ヒュー・ジャックマンとかやってる人ですね、うんうんうん、ウィリアム・デフォーとか、やば、もう吹き替え界の重鎮ですね、もうみんな。うん。で、なんか批評家からもおおむね好評を得ているという情報でした、ウィキペディア今見たら。だってね、よかったもん、ストーリーもやっぱりちゃんと続編として、なんか手抜かずに、続編だから手抜くみたいなことも全然一切なく、
うんうん、
もう見応えあったし、なんか単純な、なんか結構1って単純な話だったんですけど、
うん、
なんか2は単純な感じもちょっとなくって、うん、何回かどんでん返しみたいなこともあったり、はいはい、なんかほんとすごいな、リドリー・スコットって思いました。
なんかさ、もう20何年も経ってればさ、撮影技術とかさ、映像技術みたいなのも上がってるだろうしさ。
そうそうそうそう、それもそうだね、すごかったね。やっぱそのコロッセオの再現みたいなのもさ、そもそも2000年の時点で あの映像っていうのはすごい
んだ。どうしてたんだろうね。 CG じゃないってこと？
CG でしょう。
CG なのかな、
とか作ってたのかな。ちょっとこれをまだこれ見てからやれよって話なんだけどね。ここに多分書いてあるよ、そういうの。
なるほどね、気になるね。なんかそこまで作り込まれてると気になるよね。
うーん、
グラディエ
ー、まあ、でもこれ今見る限りはもうやっぱリドリー・スコットの何考え方みたいな感じになってるね。
ああ
、でもさ、映画ってさ、監督がすごいのもそうなんだけどさ、やっぱ脚本だと思うんですけど、
うん、
そういう意味ではこの今回の2の脚本家さんはゲティ家の身の代金とかそういうの書いてるんですよ。これもリドリー・スコットなんですけど、なんかやっぱ大富豪のゲティオイル社の人の実話フィクションを織り交ぜて描くみたいな 映画なんですけど、それの脚本家の人がグラディエーター2もやってんだけど、ただやっぱりただなんていうか何アクションを書いてましたみたいな人じゃ なくて、そういうこう人の人生を描くような脚本に向いてる人をチョイスしたんじゃないリドリー・スコットはと思って、そういう意味では1の続編としてなんか成り立ってるのもなんか納得って感じでした。
うーん、
1は全然違う人脚本家なんだけどねっていう。
なんか記事の見出しにさ、コロセウムまで建てたって書いてる、うん、撮影を語る特別
お金かけとる、
お金かかっとる
でしょうね。でもなんか CG に見えなかったもん位置に。となるとでもその時代やっぱ CG でできるのもさもう限界があっただろうから建てちゃったのか、うん立てちゃったのかもしれないって言って
すごいね。世界最大の映画スタジオ、うん、アトラススタジオで、なんかさその背景とかも面白そうだねやっぱりこの続編作るにあたっての、
うん、ほんまにね。いやこういうのさ精力的にさ晩年、うん、もうあのインターレースみたいな感じじゃなくてさ自分の今までやってきた作品のさ伏線を回収してさなんかすごいなって思わない、真面目だよねすごい、そういう意味では、ね、と思いました。
てかあのツインピークスの
アデビッド・リンチ、
うん、亡くなられましたね。
だね。いやなんか何かのあれあのおぼし飯かと思いましたもん私は。
おぼし飯
ツインピークス
呼ばれた
呼ばれたかなと思いましたよ。
本当だよね。
うん、いや本当みんなに見てほしいデビッド・リンチのツインピークスのドラマ、
うん、
シーズン1だけでいいから
長いからね。
かっこいいから、本当にかっこいいし全部のなんか源だからなんかそう、もうソース
うん、うん、
これを元に作ってらっしゃるみたいな、みんなネタだからネタの方向、
うんうん、
素晴らしいでした。
はい、
そんな感じですかね。
はい、
さよなら。